こんにちは。言語化 .fm は、あんな話やこんな話をキリンと伊達の二人でゆるく話しながら言語化を試みるポッドキャストです。というわけで今回のテーマは、流行り、トレンドに乗っかってチャット GPT への僕たちの初見というか、まあチャット GPT についての考えを若干言語化できればいいかなと思っております。お願いします。
初めての流行りに乗った回なのではないで
しょうか。ちょっと、売れたアーティストみたいなことし始めるっていう。
ちょっとね、曲作るときもちょっと流行りを考慮しないと、レコード会社に怒られるみたいなね。
レコード会社怒ってくれんのかな？逆に、そそのかしてきそうだけど。
まあ、あれはスポンサーとかによるよね、だからね。
ああ、なるほどね。すごい。しょっぱなから偏見に満ちあふれた発言をしてしまったんだけど、まあ、チャット GPT、流行ってるというか、まあ、わかんないです。僕のツイッタータイムラインは、すげえ、革命だみたいな感じで、めちゃくちゃ感激しているツイートもあれば、まあ、冷静に、まあ、こういうとこはいいけど、こういうとこはまだまだで、まあ、こういうとこは実際、使っていけばいいんじゃないみたいな、冷静な感じのツイートと、結構前、温度感入り混じりつつは、ありつつも、まあ、そんなに多分なんか、こき下ろすじゃないけど、いや、これ使えねえわ、みたいな、なんかネガティブな意見はあんまり見なくて、で、僕自身はあんま、まあ、育休という、育休とセキスペの勉強という言い訳で全然触れてないんですけど、まあ、旗から見てる感じは、結構、まあ、いいというか、使い方ちゃんとすれば良さそうなんだな、みたいな、ぐらいの温度感で、外から眺めてるんですけど、まあ、伊達さんは、ちょいちょい使ってるという噂を聞いたので、まあ、世間の流れを見たり、触ったりしてて、まあ、どんなことを、思ってますかという、別にインタビュー会ではないんだけど、どうすかっていう、ざっくり。
インタビューも一種の言語化だからね。
確かに。
まあ、なんというか、別に専門家でも何でもないという前置きは一応しておくんですけど。
そうね。うん。
うん、私たち。じゃあ、後世のためにチャット GPT とは何なのかっていうのを一応喋ってみますね。
素晴らしい。お願いします。
まあ、チャット GPT は、OpenAI ってとこが開発した、GPT っていうアーキテクチャを元にした大規模言語モデルです。
うん、
で、これは、一応自然言語を、一応言葉上理解って言いますけど、理解することと、それを理解した上で、言語の生成の両方を行うことができるというものになってます。まあ、なので、できることとしては、質問に答えたりとか、文章を生成したり、要約したりすること、もしくは翻訳を行ったりとか、まあ、チャットっていうくらいなんで一応会話ができますと。まあ、なので、まあ、いろいろ幅広いタスクをこなすことができますと。いうもので、そのチャットの精度が、なかなかこう、自然に近い感じだっていうこともあって、割と流行ってるというような背景がありまして、まあ、特徴的なのは、その理解して、文章を生成するっていうところにあるので、いわゆる人間の会話でも起こってるコンテクストを、本当に人間と同じように理解してるかっていうのはまあ置いといて、インプットされた文章を、まあ、貯めていったりとか解釈していったりすることで、アウトプットの精度を上げていくというような生成 AI になっている点が多分流行ってますね。で、純粋にこう文章を生成していくだけだったら、別に従来、例えば、ボイス UI みたいなものとかも、要は Siri みたいな、Siri とか Google Home みたいなものも、まあ、同じようなことですだと思うんですけど、これがすごいいいところは、そのインプットする文章、まあ、プロンプトって呼びますけど、プロンプトを、こうファインチューニングすることによって、アウトプットのフォーマットを変えていけるっていうところが、ツイッターとか SNS 上で、チャット GPT はいいぞみたいなことを言ってる人がよくやってる話ですね。それによって、その、プロンプトを、いじくる人のことをプロンプトエンジニアみたいな 言われ方をするような人もまあいらっしゃいますけど、まあそれは、うん、まあ別にプロンプトをいじること自体はそんな本質的ではなくて、その今後起こることはそのアウトプット自体がこうアクショナブルなものになっていく。要はコマンドを生成して、うん、その出てきたコマンドがコマンドをパイプライン的につないでいって、別のアクションを、うん、発破させるみたいなことが、チャット GPT が可能になってくる領域でありそう。要はそのタスクを実行できるようになるっていう感じですね。
ああ、なるほどですね。
うん、まあ、そうすると、うん。
社員とまでは言わないけど、まあ一つのプロセスみたいな感じで動かせるんじゃないか的な解釈で合ってるかな。
そうね。まあ今はその文章を予約するとか、わかりやすく伝えるみたいなところで、まあかなりのバリューを発揮してるし、まあエンジニアの観点で言うと、まあ例えば、まあ GitHub コパイロットみたいなものも、まあその類にはなるんだけど、
うん、
要は書き捨てのスクリプトみたいなものをこう書くときって、まあスクリプトってインプットとアウトプットがまああるわけなので、
うん、
まあたまにシェルなりなんなりで書いたりするじゃないですか。
うんうんうん。書けますね。
まあ、まあでも普段やらないようなことってまずシンタクスすら覚えてないわけですよ。
うんうんうん。
そういうものに対して、こういうことをするシェルスクリプトを書いてくださいっていう命令を出せば、ほぼいい精度で、そのシェルを生成してくれるみたいなことが、もうすでに可能になっている感じですね。
なるほどですね。
まあもちろんその生成されたものがちゃんと正しくなっているかっていう目は絶対に必要だと思うんだけど、まあ、そういう正解が、アウトプットの正確性が分かっていて、あんまり普段やらなくてめんどくさいようなことに関してはすごくバリューを発揮してくれるもんかなという所感がありますね。
なるほどですね。了解です。そうね。確かにインターアウトが明確だったね。と、そのシリはじめ、まあなんかボイス AI みたいなところを出してくれて、確かに、その辺の進化系っていう捉え方できるなと思ったけど、結構個人的に、私の自宅はアレクサを運用してるんですけど、アレクサ、まあそうですね。ちょっと過激な発言ではないんですけど、まあ結構ポンコツなことが多くて、まあそれに比べて、その、今聞いた話とか、眺めてる感じで思うのは、まあ一つはその解釈の幅がめちゃくちゃ広いし、まあ打ち返せるっていうのが、すごいというか、まあどうなってんねんっていうところというか、まあ強みなんじゃないかなっていうのと、あともう一つはやっぱステートフルっていうのがめちゃくちゃ強いというか特徴、今までにない特徴なのかなって気がしてて、まあよく見る、ツイッターでよくバズってるのは、コード、ペアプロの、相方としてチャット GPT を、採用して対話しながら、ちょっとずつ強くしていくとか、まあそういうことをしていて、まあそういうのは、今までにはなかった概念だし、まあそこに対してそれなりの精度を出せてるっていうのは結構強そうだなっていうのは、ちょっと思ってたりはしますね。
そうですね。まあ、チャット GPT、厳密にその GPT、OpenAI が提供している GPT の、API とチャット GPT っていうサービスは、まあ、厳密には違うんだけど、まあ、一応両方とも OpenAI が提供してて、そのチャット GPT の方は、そのチャットの履歴を残すことができるので、よく Twitter とかで見かけるのは、そのプロンプトを、最初に整備して、あなたは、例えば、なんか、寿司職人のプロですみたいなのわかんないけど、まあそういう感じでその専門的なロールを付与するんですよね。そうすると、その、まあ例えば、今旬の魚は何とか言うと、今は、サワラが美味しいですとかを、まあ、すごくプロっぽく返してくれるとか、そういうのをなんかいっぱい、いろんな職業とか、なんか専門家としてストックしておいて、いつでも聞けるみたいな環境を作ってるみたいな人はちらほら見るよね。
なるほど。あ、そっか。じゃあ API の方は別にステート持ってないのかな。
API はね、一応ドキュメントにはそのインプットは追加学習しないっていうふうに なってるので、まあだからその、よく懸念に上がってる、その組織の機密情報が流出するんじゃないかみたいな話は、一応学習集モデルって観点では、入ってこないんだけど、まあそれでも最近ちょっと減ってきたような気もするんだけど、そのチャット GPT を安く使えますとか、なんていうか、そのお値段の観点で安く歌ってくるサービスとかは、まあ、別に本家でも何でもないので、まあ、正直インプットしたデータは僕は全部吸われてるもんだと思ってるので、ちょっと使うのは怖いなと思うんですよね。
そっか、確かに何個か見かけたな。どういうマジックなんでしょうね。わかんないですけど。
まあだから広告収入みたいなもんで、安く提供する代わりにお前のインプットをもらうからなっていう、そういうもんだと思って、で、それを統計的にこう解析して、どういう言葉がインプットされやすいかみたいなのを多分、まあデータを買ってるに近いよね。
なるほどね。気になる方は利用規約とか、プライバシーポリシーをきちんと読めば良さそう。なるほどね。そうか、じゃあ、まあでも、だからめちゃくちゃ賢い会話するマンか。
まあところが欠点は一応あって、マシンラーニングしたモデルを、まあ要はその、LLM とか言いますけど、それ、ラージランゲージモデルかな、大規模言語モデルは、学習にすごい、パワーと時間がかかるので、実はそんなに最新のデータは学習されてないわけですよ。なので、その最新の情報について、まあ、例えば、この会社は何年に設立されましたかみたいなことを聞くと、まあ、まあ、例えば2022年にできている会社だと、その会社はデータがありません、みたいなことを、まあ、普通に言ってくるんだけど、言ってくるのと、そういったリアルタイム性に弱いっていうのと、あとは、数値計算にめちゃくちゃ弱くて、純粋な足し算とか引き算とかを余裕で間違えてくることが、まあ、あるんですよ。
あるね。なんか、1たす1は1ですっていうのを説得した、
そう
やつ見たわ、ツイッ
ター。よく、なんか YouTube とかで出てるような、その1たす1は、なんだっけ、1たす1が2であることを証明しますみたいなやつですごいなんか、ね、予辺に何かかけたり足したりとか、微分したり積分したりみたいなことをして、なんか1たす1イコール2ですみたいなものをこう途中式をバーって書くようなテストとかもあったりするんですけど、まあそれに近しいことを平気でやってくるし、出てきた答えは間違ってるみたいなところあって、まあ数値計算すごく弱かったんだけど、そのリアルタイム性と、その数値計算両方ともそのチャット GPT にプラグインを導入することで今解決がなされようとしてて、
へー、そうなんや。
例えばこのウェブサイトのデータを読み込んでっていう、そのウェブの検索を走らせるようなプラグインを導入すると、瞬時にそのウェブページをまあスクライビングして文章とインプットとして取り込んで、このウェブサイトにはこういうことが書いてありますっていうのを出せるようにしたり、そこで、学習したことを使って、追加の質問をすると答えてくれたり、みたいな、プラグインを導入することで、リアルタイム性は解消される見込みはあるし、数値計算に関しても、その、数値計算用の、有名な、なんだっけ、ウルフラムアルファか。っていう、なんていうんだろうね。計算エンジンみたいなやつがあるんですけど、それのプラグインが、もう導入が発表されているので、まあ、そいつを使えば、もう、数学というか、まあ、算数数学に関しては、そいつが正確に返してくれるので。
なるほど。強い、プラグインで拡張できるように作ってるのめちゃくちゃ偉いね。チャット GPT。
そう。
なんか、人間の脳みそにハードウェアさしてソフトウェアインストールしてるのと同じだよね。
でもやってることって多分我々のその、プログラミングでライブラリを使いますみたいな文化と、別に大差ないわけだから、まあ多分、まあこういう柔軟な設計をしたエンジニアは偉いよねっていうふうには
思うんですね。まあなるほどね。いや、にしても、ライブラリー化してそれを解釈して理解して、自然言語で話せるようになるっていうのはすごいな。 なんか今まで見た話題の中で一番そのプラグインの話がテンション上がった。
プラグインは本当にいいと思う。
いいね。
うん。
だからなんか、よく、わかんない。実際起きるのか知らないけど、結構やっぱ僕らエンジニアなんで、コード自動生成してみたとか、アプリを一からチャット GPT だけで作ってみたみたいなやつが結構目立つけど、まあその API が出た目とか、まあ、あんのかわかんないけど、PHP でやったらワンチャンあるんじゃないかなと思ってるのは、なんか、めちゃくちゃレガシーな、非推奨メソッド使うとかやってきそうだなって、試してないくせに言うなって感じなんですけど、思うけど、そういうのも、まあ、その言語の最新ドキュメントをライブラリに壊したら、ちゃんと理解できたり、PHP 5.4 で書いてくださいって言ったら、それを解釈できたりしたらめちゃくちゃいいなっていう妄想をちょっとしたわ。
実はその妄想は結構現実になってまして。
お、遅れてるな、俺。覚えて帰ってるよ。はい。
こういうコードをその特定の言語バージョンで実装してくださいみたいなものは結構正確に出してくれる。
あ、そうなの、すでにってことね。
すでに。まあ、もちろんその書かれてるコードがその正確かどうかはちゃんと読まないとわからないし、まあ、あんまりニッチな処理だと、最近僕がやってるのが、iOS の、ビジョンフレームワークを使って、
うん、
顔を検出するっていうロジックを、めんどくさいから GPT に書かせようと思って、
うんうんうん、
やってみたら、やっぱり結構嘘吐いてくるので、
うん、
まあ、そこはなんというか、手放しではまだちょっといられないかなっていうような感じはあるんだけど、うんうんうん、まあ、例えば、こういうメソッドを使ってくださいとか、
うんうん、
例えば Async Await を使ってくださいみたいなことをやると、まあ、結構、ちゃんと書いてくれたりするから、まあ、そこはいかにこう、インプットを具体的に追い込めるかが結構かかってるかなって。
なるほどね。なるほど。プロンプトエンジニアリング味がありますね。
まあ、それとね、そのコーディングに関しては、まあ、生で GPT で書いてもいいんだけど、
うん、
先日 GitHub Copilot X というのが発表されてですね。
うん、
ここが、まあ、Copilot は、去年、一昨年ぐらいか、
うんうんうん、
提供されている、コードの自動保管を AI がやってくれるっていうようなやつですけど、うん、まあ、コメント書いたら、その下にコードがバッて生成されてるからね。うんうんうん、まあ、それに GPT を取り入れた結果、まあ、例えば、コパイロット4ドックスみたいなのサービスは、うん、ウェブの GUI のタイトルのところに、例えば、なんか、いくつかこう言語のテンプレートがあって、例えばリアクトとか選んで、うん、こういうウェブページを作るにはみたいなことを書くと、こうチュートリアルみたいなものをこう生成してくれる。
なるほど。
ようになってたりとか、
うん、
あと、プロリクエストとかは、結構すごくて、
うん、
足りないテストをこう、勝手に書いてくれたりとか。
はいはいはい、はい。
こう自動でレビューを入れてくれたりとか。
へぇ、
なんかこう結構レビューはいらずなみたいな感じになってきてるし。あとこれもね、最近教えてもらったんだけど、VS コードとか、Visual Studio とか、そういったもう GPT っていうか、コパイロットがインテグレートされてるようなエディターだと、実は、そのエディターの Git の機能だと、コミットメッセージとか、プロリクのタイトルもいけるのかな？もうそこにもコパイロットの保管が入るようになってて。
なるほど。なるほどっすね。それはだいぶ、未来というか、浦島太郎だな。
うん。
なるほどね。
なんか僕もそこ知らない時に、なんか、プロリクの、タイトルとかディスクリプション書くのめんどくせえなと思って、
うんうん、
こういう変更を書いたので、プロリクのタイトルとディスクリプションを書いてくださいってやったら、うんうん、結構正確に、綺麗に、しかも、
うんうん、
英語でちゃんと書いてくれたので、
うんうんうん、
それはね、やっぱ要約に関してはやっぱり優れてるから、これは使えるなと思ってて、うんうん、まあ、絶対そういうのやってくるだろうなと思ってたので、案の定やってきてくれて結構嬉しいなって感じですね。
うんうんうん、なるほどね。ようやく程度なら、なんかそれぐらいの規模感だったら多分3回に2回正しければもうめちゃくちゃ嬉しいし、
うん、
多少間違えてもね、修正量も高が知れてるから、めちゃくちゃ個数減るだろう ね、普通に。なるほどね。
あとはね、リードミーを書かせてみたんだけど、やっぱね、はいはい、ライブラリのリードミーね。 を書かせてみたんだけど、うん、やっぱりそのテンプレ的に、必要な要素は、ある程度揃えてくれるし、
うん、
例えば、
うん、
環境の話とか、インストールとか、
うん、
使い方の話とか、ライセンスの話みたいなセクションを作って、そこにそれっぽく書いてくれるし、例えばライセンスとかはミットで出してくるんだけど、いや、これミットじゃないんだよなって時に、いや、こういうライセンスでって説明をしたら、勝手に書き換えてくれるみたいなこともでき
るんで。なるほど。あ、賢いね。
うん、
ちょっと、今僕育休中なんですけど、早く復帰したいな。一回コード書きたいな。なるほどね。なんかやっぱ、エンジン、プログラマーだと気になるところとしては、その書いたコードどうなんみたいなところで、まあ、さっきからちょいちょい言ってくれてるけど、まあ、目で見る必要はあるけど、まあ便利みたいな感じなのかなと思ってるんですけど、まあその辺は、どうなんですかね。
まあ、この辺
エンジニアは僕たちの仕事はなくなるんですか？
なんていうかね、その、エンジニア、うん、コード書くエンジニアがいなくなるみたいな話、要はそのノーコードをやってる方々がたまにそれで盛り上がってることはあるんだけど、
うんうん、
まあそれは多分ないかなと思っていて、
うんうん、
その、まあやっぱ GPT が知らないことっていうのはいっぱいあって、それは言語の成長とともにそういうのがいっぱい出てくるわけなので、
うんうんうん、
まあそういったものを追っかけ続けて、その GPT のアウトプットが正しいかっていうふうに、チェックしていくことは多分必要だと思うし、まあ、なんていうか、生成書はしてくれるんだけど、別にそのコードは、エレガントではないんだよね。
うん。
やっぱちょっと、いや、これちょっとリファクターしたくなっちゃうぐらいの、
うんうんうん、
やっぱそういうものなので、だから、そういうことを気にしないで、とりあえずコンパイラーに任せて、もうビルドが通ればそれでいいや、みたいな、風な、感じだったら、あ、もしかしたらその、数回、その、うん、こういうふうに修正してくださいっていう命令を投げたら、動くのかもしれないよね。
なるほど、
うん。
なるほどね。なんか、結構やっぱ、気になってるのは、まあでも、そうか、コード自体のリファクターはいけるんだっけ？いけるよ。
いけるよ。いける
のか、
うん。このコードリファクターしてくださいみたいなことを言うと、
普通にや
ってくれる。
はいはいはい、だから、それこそ、書いてもらって、レビューして、書き直してもらってみたいなやりとりは、一応いけるっちゃいけるか。
そう。あとね、この GPT が、うん、GPT、ま、いろんなサービスにインテグレートされ始めてるけど、
うんうん、
最近、僕がよく使ってる、ターミナルクライアントアプリがありまして、
ほう。
まあ、これただの宣伝なんですけど、
宣伝なんだ。お願いします。
いや、やっぱ推しは推したいので。ワープっていう、ターミナルクライアントがあって、結構これ開発が盛んで、アップデートも早くて結構好きなんですけど、最近導入された機能で、ワープ AI という機能がありまして、これは、ターミナルの、GUI の右側に、その、ワープ AI って名前のウィンドウが出てきて、ここに質問を打ち込むと、答えてくれるっていうものになっていて、まあ、これは GPT が入っているので、まあ、例えば、普通にこう、ターミナルで何かした、スクリプトを実行したときに、まあ、エラーが測れるじゃないですか。まあ、パッと見てよくわかんねえなってなることはよくあると思うんですけど、まあ、従来だったらそれを、Google にぶち込んで検索して、スタックオーバーフローを漁ってたかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、それを一旦まず、ワープ AI の方にぶち込んで、このエラーはどういうエラーで、ここを直せばいけますよ、みたいな解説をもらうってことが結構簡単にできるので、う
ん、なるほどね。
トラブルシューティングは結構楽になったっていうのはありますね。
これめっちゃ便利そうだな、
うん。
こういう感じでいろんなものに組み込まれてったら、なんか、Google というか検索エンジンの需要が衰退していきそうだね。
うん。まあそういう意見も結構あるよね。その検索っていう行為自体が、うん、まあこれでいらなくなったみたいな。
うんうんうん。
話はよく見るね。
うんうんうん。いやー、なんか、そうね。なんか、ちょっと話、テーマブレちゃうかもしれないけど、最近、検索エンジンの限界じゃないけど、結構、辛さを感じることが多くて、何か調べたときに、やっぱ、でもどうなんだろう、みんなの それっぽい言葉を使うのは SEO 汚染じゃないけど、よくわかんない記事がいっぱいバーって出てきて、まあ欲しい情報が、多分一昔前だったらちょっと頭をひねれば手に入ったのが、もう今本当に手に入らなくて、ひたすら僕は Chrome Extension でいろんなサイトをブロック、いろんなまとめサイトをブロックし続ける日々を送ってるんだけど、なんかその状況でこういうソリューションが出てきて、それがそこそこワークするってなったら、まあ本当に、まあ、撲滅はしないだろうけど、まあ流れちゃうよね、みたいなところある気がするな。
うん、それはあるよね。うん、まあ、何とは言いませんが、うん、初心者がいっぱい技術記事を投稿するようなサイトとか、こうあんまりメンテされてないブログとかどうしても、引っかかって出てくるような時には、うん、やっぱそれがちょっとノイズに感じるので、
うん、
まあ、とりあえずその、GPT に聞いて、当たりをつけるみたいなことは多分可能だし、うん、まあその SEO の話もあったけど、やっぱ Google アビリティの低い、技術情報みたいなものはどうしてもあるので、
うんうん、
まあそういったものが探しやすくなるっていうのはまあ一個あるかなっていうのが、うんうん、まああるんだけど、まあそれでも、まあ検索って結構早いので、
なるほど、
うん、やっぱ GPT はね、特に GPT-4 は、その精度がすごくいい反面、その生成の速度はやっぱ遅いところがあるので、
うんうんうん、
今のところはなんとか使い分けでやってるって感じかな。
なるほどね。なる
ほど。
なんか、もし中の人がいたらめちゃくちゃ失礼だし申し訳ないですけど、このチャット GPT の盛り上がりによって他社のビッグテックたちが、こぞって AI プロダクト合戦を繰り広げてるじゃないですか。だからその流れで検索エンジンの裏側もちょっといい感じにしてくれたらいいなという願いだけを胸に秘めて使いこなそうという気持ちに今なりました。
まあそうだね。どちらかっていう感じじゃなくて、緩やかに統合されていくっていう未来は、
うんうん、
多分あって、ファジーな検索が多分しやすくなるっていうのはあるので、
うんうんうん、
適当にキーワード入れたらあなたの質問はこれですかっていう、昔の Windows のオフィスのイルカじゃないけど、
そうね、
あなたの質問はこれですかっていうサジェストみたいなものは精度上がるかもしれないし。
まあね、結構コンテクスチュアルな先天、文章とかを解釈してくれるだけでめちゃくちゃ検索は変わる気がするな。
うん。そこはそうだと思うね。まあなので総じて、エンジニアの仕事はって話があったけど、
うんうん、
もう、なんていうか、もうすでに我々はそういうのを勝手に取り込んで、自分の仕事のパフォーマンスは勝手に上げたりしてるので、
うんうん、
なんていうか、そんじゅそこらの、なんていうか、ちょっと言い方が難しいけど、もう AI に全て聞けばコーディングが完結しますみたいな人たちには全然まだ、負ける余地がないというか、全然仕事の性質が違うよね、うんうんうん、これみたいな。
なるほどね。
そうですね、
うん。うん。なるほど。なんか結構個人的に一番気になってるし、結局蓋を開けたら違うんじゃないかなって思ってるのが、なんだろうな。運用していく場面になった時に、きちんと、まあチャット GPT を使いこなしても使いこなすかなくてもいいけど、いい形で活かして運用していけるかみたいなのは、まあ、エンジニアとしてのバックグラウンドがあるかないかで差が出てくるんじゃないかなっていう気がしてたりします。個人的には。だからなんかこういうインプットとアウトプットを出すクラスを書いてみたいなんで、チャット GPT をめっちゃ使いこなして、短時間でめちゃくちゃ綺麗なコードを作れるとしても、じゃあなんか、現実のアプリケーション開発に立ち戻った時に、まあ、なんか理不尽な現実の仕様とかモデリングがあって、それをなんか、どういうアーキテクチャで活かせばいいんだっけみたいなことを考えて、まあこれからの時代、チャット GPT でもコードを変えるかもしれないし、人間もコードを読むし変えるみたいなとこになった時に、どういうアーキテクチャとかどういう、まあわかんないです。なんたらレイヤードアーキテクチャとか、まあグリーンアーキテクチャ、なんでも、なんたらアーキテクチャなんでもいいんですけど、そういうのの選択をより良いものをしていくみたいなところでは、結構、まあどうだろう。エンジニアが頑張んないといけない割合がでかいんじゃないかなと思ってたり してるというか、僕の中で仮説があるんですけど。
そこもね、多分賛否両論あって、 いわゆる従来的な設計パターンみたいなものに乗っかるって、まあ、あれも一種のなんかベストプラクティスみたいなもんだから、
うん、
ね、うん、なんていうか、そこも時代によって変化はあるんだけど、なんていうか、よく運用どうすんの？生成した後運用どうすんの？みたいな話はあるんだけど、
うん、
まあ、多分もう、すぐ、生成し直した方が楽ですよ、みたいなフェーズに入ると思ってて、
なるほどね。なるほどね。なるほど。なるほど。その発想はなかった。でもそうなると、テストがめちゃくちゃ大事ですよね、多分。
あ、そのテストすらももう生成させるっていう感じだよね。
うん、ああ。いや、そのテストは多分、その全部生成しますっていうよりは差分で生成していかないといけないじゃない。いけないじゃないっていうか、わかんない。なんか、僕の直感的には、まあ、コードを全部再生成するのは、まあ、ありだなと思うけど、そのテストケースとか全部再生成するのは、結構恐怖感の方があるなと思ってて、その仕様の差分の部分だけテストを変えるとか追加するっていうのはいいんだけど、だから、もともとこのテストケースが、ちゃんと言語化すると品質が保証されていて、回収後もパスすべきテストケースの山っていうのがあると思ってて、まあその部分を守った上で、その部分を新しく再生成したコードも守ってるよねみたいな部分が担保できないといけないんじゃないかなっていう気がしてるんだけど、
どうなんだろう。いや、今の通りインプットしちゃえばいいんじゃないかな。
ああ、なるほど。今のテストケースはこうです、みたいな。で、新しい仕様はこうなんで、必要な部分だけ変えかけ。なるほどね、
うん。うん。
で、その差分だけを、
そう。
品質保証の目を持って人が見ると。
うん。まあ、そこも人が見なくなるかもしれないけどね。
引退できるじゃないですか。そこまで行けばもう引退じゃないかな。そこまで行ったら、あと何、そこまでいけたらいいね。なんか入る余地ないなって気がしてくるな。
あ、その、ただ、最初に生成させるコードの質がどれだけかっていうのはあるから、
うん。
まあ、その、全体的なコードの品質を上げたいんだったら、やっぱある程度自分で書いた方がいいだろうし、うんうん、まあ、テストケースだけで生成して、うん、それもやっぱ最初は人が見て、まあ、これはだと、これは良くないみたいなことをやっていって、まあ、それをテンプレートにして、改善させていくっていうのは多分可能かなと思っていて。まあなので総じて、多分これから大変なのは新しくプログラミングを始める人だよね。
そうだね。なんか、プログラム書かなくていいもんね。
そうそうそう。書かなくてもやっぱある程度できちゃうみたいなところまでは、なんていうか多分新卒2、3年目くらいのコードだったら生成できちゃいますみたいな話になっちゃって、うん、で、その、まあ、いわゆる教師というか、その今までは先輩方がこう、先輩とか界隈のすごい人が書いてたコードを見て、ああ、これこうやって書いたらすごいいいんだみたいに感動していた、いわゆるコードのエレガントみたいなところを収集する機会が減ってしまうのではないかっていう懸念はちょっとあるよね。
ああ、なるほどね。で、ちょっと SF 脳が走ってしまったけど、30年後に誰もチャット GPT をきれいに直せない世界線がやってきて、プログラム文化衰退すると。
うん、まあ書かなくなる未来はあるかもしれないね。
ちょっと、自分でも何言ってくるか分かんなかったけど。でもなんかその、さっきの話ちょっと、思ったのが、その、さっき、その、コード生成して、まあ、テストケースも全部生成して、コード品質が気になるんであれば直せばいいみたいな話があったけど、なんかそのもう、コードを人間が書かないって前提に立つんだったら、コード品質の定義変わってくるじゃないですか。なんか、今のコード品質ってリーダビリティがありますよねとか、まあ、安全に変更できますよねとか、チーム開発で、まあ、なるべく広く誰でもいろんなレベルの人が読みますみたいなのがあって、あるんだけど、まあそれがもう使い捨てになるなら、もうどんなクソコードでも動けばいいっていう世界になるから、品質って多分パフォーマンスと、なんだ？まあコンパイル言語だったらコンパイル速度ぐらいとか、またアプリだったらバンドルサイズなるべくちっちゃくしてくれとか、まあそういう話になってくるから、それはなんかすごい、 恐ろしいね。
まあそこはね、遠い将来の話、もうちょっと将来の話だと思ってて、
うん、
その、何をどう書けばパフォーマンスがいいとか、コンパイラーに、コンパイラーフレンドリーなのかとかは、うん、定義が難しい側面もあるので、
うんうん、
多分それ、その要点を書き出して、これを考慮して書いてって言っても、多分ね、うまくいかないと思うんですよね、うん、今の GPT だと。
さあ、なんか話してる途中で話したいなと思って忘れてたことを今思い出したんだけど、その、正解のない課題にどう立ち向かっていくかみたいなのはすごい、今後が気になるなって気はするわ。その、行動の品質、まあそうね、パフォーマンスチューニングもそうだろうし、なんだろうな、難しいな。なんか A か B かで、その、正解がないみたいな、そっかになった時に、AI 単体でどうしていくのかみたいな、すごい気になるな
ぁ。まあ単体ではいわゆるディシジョンメイキングはちょっとまだできないので、
うん、
できないとかしないようになってるっていうのが正しいんだと思うけど、
ああ、なるほど。
この A 案と B 案、どちらも優れてるように見えるんですけど、どっちがいいですかみたいな入れ方をしたときは、うん、多分、その A 案も B 案もどちらも優れているのですが、その A 案 B 案のポイントは以下の通りですみたいな感じで、多分ようやく始めると。
ああ、なるほどね。
うん。で、それで人間がこう、ディシジョンメイクしやすいように、要点を洗い出してくれて、うんうん、じゃあこういう要点だったら、じゃあ A でいこうか、みたいな、意思決定自体は、人間がやるみたいな。
なるほどね。なるほど。
っていう共存の仕方なんじゃないですかね。
なるほど。じゃあ、コーディングにおけるそういうディシジョンメイキングはまだ、できないんだれば、まあそこには介在しなきゃいけないって感じかな。
そうだね。まあ例えばこっちの設計とこっちの設計どっちが優れてますかみたいな聞き方をしても、うん、多分ね、決定材料しか投げてこない。もしくはそこまで、正確な、要約はやってこないような気がする、
うん。なるほどね。そこまでできるようになったら引退だな。
うん、まあなんかね、将来究極的には、結構冗談で言ってるんだけど、うん、最初から機械語入ってくれればそれでいいわけじゃん。
あ、それは。それはそうだね。
ね、もはやコンパイルって行為すらいりませんみたいなね。
はいはいはい。
まあ、それだけ正確にコード生成ができるならって話だよ。
うんうん、
でも現状そうじゃないから、ちょっとそれはまだ無理かなったし、うんうん、まあ、機械語測れても、コンパイラーもチェックできないので、
うんうんうん、
ちょっとそこは無理かなと思うんだけど。
確かに。機械語そうだね。まあ、あとは、オンプレの安くてパフォーマンスのいいサーバー買って、これでアクセスできるようにしたから、そこにお前の書いたコード吐き出して全部、このドメインで動くようにしてくれまでいけたら、まあいいかもね。
まあそういうのはすぐ出てくるね。うん。
うん、いや、なんかそこまでもう全部自動でセットアップしてくれるというか、ぐらいまでいけば、もう仕事は本当にないかなっていう。
そうだね。まあ本当にいわゆる CI/CD みたいなところの、コンフィグファイルみたいなものは、まあ、綺麗に入ってくれるだろうし、
うん、
まあ Docker ファイルとかもそうだと思うけど、あとはそこに、何かしらのスクリプトとかコマンドが介在するようになれば、まあ、そういった、例えば、新しい環境をセットアップしますみたいなところ、人間がボイラープレートと書いてたようなところは結構クリアできるんじゃないかなと思って、
うん。なるほどね。いやー、ちょっと、まあ何にせよ触んなきゃな。
うん、
触らずにこんだけ喋ってんの、マジ怒られそうで怖いんだけど。すいません、本当に。
まあ割と、僕はもう一通り触って、何ができて何が できないかは分かってきたし、
うん、
あとは実際に業務でどういうデータを突っ込むと、
うんうん、
業務効率を測れるかみたいなところまでは、見えてきたかなっていう。
うんうん、確かにな。やっぱせっかく、まあ、こんないいもんが出てきたんであれば、休み時間を増やしたいよね。
まあね、なんか、コード書きながら休み、そういえばこれ聞いたらどうなんだろうみたいな試し方はしてるので。なんかそういう、業務に いきそうな質問をするのもいいんだけど、なんか全然関係ない、こう、ちょっと人生の問いみたいなものを投げてみると、なんか、すごいね、それっぽいこと書いてきて面白かったです。
すげえ。大丈夫ですか？悩んでるんですか？
いや、違う、そういうわけじゃないんだけど、いや、なんつうか、例えばこう、ジムに通ったりしてるんですけど、そのジムのメニューを立ててくださいみたいなことを、やらせても結構面白くて、じゃあそれで一週間スケジューリング、食事も含めてスケジュール組んでくださいみたいな、
ね。ええー。ね。あ、なるほど。あ、ちょっと今、今の話聞いて、もう本当ずる、そうですね。いやー、テーマ最近それの多いな。なんか子供の食事のプランを立てたいんですよ。
ああ、いや、いいと思う。そういうの見てると思うよ。
ね。で、結構変数が多くて、その、この、はい、この時期にこの栄養が足りなくなるから、これぐらい与えなきゃいけないとか、食材は一つずつクリアしなきゃいけないとか、なんかアレルギー食材はこういうタイミングで食べさせなきゃいけないとか、それを、かつ、現実的に持続可能な形で、親がメニューを作り続けなきゃいけないっていう変数がめちゃくちゃ多くて、で、大体、多分何かを妥協してるんですよ、全員。みんな。なんか、もう、栄養妥協してちょっと作るの。楽にするとか、同じメニュー繰り返すとか。だからメニュー組、ちょっとやってもらって、次回か次回の次回か分かんないですけど、結果を報告する。めちゃくちゃいい
です。多分ね、
うん、
僕の予想では、その、はい、いろんな条件をぶち込んで、設定してもらうんだけど、うん、絶対一つか二個は条件を無視してくると思う。
なるほどね、うん。でもなんか、そうね。だからどんぐらい週、手こ入れが必要かによって使うかどうか変わってくるよね。なんか 8割使えるなら参考にできるかもなと思うな。
まあね、これね、難しいのが良くも悪くも、その前のコンテキストを引き継ぐから、うん、質問を入れる順番も結構影響してきて、うん、
あ、
まあ、ね、例えばその、なんか筋トレのメニューと並行してその、食事のメニューも提案してくださいっていうのを言いたいときに、食事のメニューを先に提案させるか、うん、その筋トレのメニューを先に提案させるかによって多分アウトプット全然違うと思うんだよね。うん、
ああ、なるほどね。
うん。
チャット GPT の気持ちにならなきゃいけないわけね。
そうそうそうそう、そう。
なるほどな。
まあでもその辺はね、意外と人間っぽいっていうか、まあ人間と会話してても、まあそうじゃん。
うんうんうんうん、
そういえば最近さ、筋トレしててさ、つって、なんかおすすめメニューあるって聞いて、まあこういうのがいいんじゃない、うん、なんかちょっとさ、食事も凝りたいんだけど、みたいな話したら、絶対その、カロリーある程度抑えた食事を、まあ提案するじゃないですか。
うん、そうだね。鶏胸肉が来るね、絶対。
そうそうそう、うん。そうじゃなくて逆に、いや、ちょっと最近自炊だるくてさ、なんか簡単に作れるご飯とかないかな、みたいなことを聞いた後に、うん、じゃあこういうのがいいよって帰ってきた後に、いや、そういえば最近ちょっと、ダイエットしたいなと思って、みたいな話をしたら、なんていうか、その筋トレも、その筋肉をつけるための話じゃなくて、ちょっとじゃあ食事を考慮して、こうなんかね、痩せたりするものとか多分出してくると思うんですよ。
はいはい
はい。みたいな感じで、ちょっと変わってくるところが人間臭さはあって、チャットしててると、まあ面白いなと思うこと
なんですね。なるほどね。それは面白いな。愛着あるね。
まあ、
愛着あるね。近くね。
ちなみに今日冒頭僕がバーと喋ったチャット GPT の紹介は、
うん、
チャット GPT 先生に生成してもらって
喋りました。伏線回収してきた。マジか。なるほどね。あ、全然気づかなかったわ。はあ。なるほど。
入れた質問はね、あらゆることを言語化するポッドキャストで、うん、チャット GPT の紹介をしたいのですが、どのように紹介するといいですかっていうの
を
聞い
て。やば。
そうすると、要点が6個ぐらい出てきて、
はいはい
ポッドキャストでチャット GPT を紹介する際は、以下のポイントをカバーすることは効果的です。うん、で、最初に喋ったチャット GPT は何かっていうのがまず出てきて、
うんうんうん、
その後主な機能の話があって、はいはいはい、で、トレーニングデータの話、
はいはいはい、
もうこれも喋ったよね。2021年9月まで、うん、まあ、9月までとは言ってないけど、もう言ったし、
うん、
あとその人工知能の限界みたいな話もしました。うんうんうん、まあ、唯一しないのは、その、倫理的な懸念の話かな。
なるほどね。
うん。
やばいな。いや、ちょっと、どっちか風邪ひいたら、チャット GPT と収録しよう。全部、言語化してもらおう。チャット GPT に。
まあね、出てくると思うけどね。っていうか、その、ね、Google ホームとか、そのうち乗るでしょう、うん。多分先にマイクロソフトソフトがなんかやってくると思うけど。
ああ、なるほどね。
うん、
いやー、おもろ、なるほどね。 いやー、なんか俺が勉強した回になっちゃったな。
いや、でも話しながらね、すごく、うん、綺麗に整理できたような気がする。
うん、あ、ならよかったまあ、でも大いに使える部分はあるし、まあ今後に期待したいね。
まあそうね。うん。当然なくなる仕事っていうか、なくなる類のタスクっていうのは当然あるので、
うんうん、
要は誰かが喋ったことをまとめるとか、
うんうん、
その、なんかメールを送るために文面をきれいに整えるとか、
うんうん、
なんかしょうもないタスクあるじゃないですか。そういう。
あります。
しょうもないって言っちゃいけないような気がするけど。
まあそうね、なんか。
うん。なんか
こう人生を彩ることのない仕事。
そうそう。だからもう、そういうのを、任せる、パートナーというか、従業員というか、としては、まあ、たがまかずに入るような気はしますね。
なるほどね。いいね。あとはなんか、個人的にやっぱ、一番最初に言ってくれた、その、プロセスライクに、挟んで、まあ、インとアウトで、いろいろやっていくみたいなのは、結構業務の中にそういう風にできる箇所はいっぱいありそうな気がするから、いやー、まあでもいろんなサービスに組み込まれ始めてるからな、気づかないうちに入り込んでくるだろうね、生活に。
うん、これからまあ、まあ言い忘れてたけど、そのオープン AI 自体は、うん、もう非営利組織に近いので、
うん、
なんていうかこの API の業料金を釣り上げて儲けようとか全く考えてない。で、まあ、それがあったことによって、いろんな会社が GPT を取り入れ出したっていうのはあるので、まあ、多分、そのいろんなツールに投稿されていくっていうのは、まあ、当分続くし、まあ、その辺のニュースは追っかけてるだけでも楽しいかつ、だんだんだんだんちょっと脂っこくて疲れてくるみたいな感じだったんですけど。
生活に溶け込んでいくと。
う
ん、
そうですね。
いやー、面白いなー。なんか、この時代に生まれて、コロナはちょっと嫌だったけど、この誕生に立ち会えたのは割と面白い気がするので、今後も引き続き、言語化 FM はチャット GPFM として、チャット GPT の投稿を追っていきませんが、まあ、いろんなことを言語化していけたらなって感じですね。
チャット GPT の養分になりたいと思います。
養分に。学習データを提供して、行きたいと思います、
うん。
いやー、チャット、そうだね。チャット GPT、みんなが言語化したいテーマをチャット GPT に投げて完璧な答えが常に返ってくるようになったら、言語化 FM は多分最終回を迎えるということで。
いやー、でもそうね、その世界はね、絶対面白くないよ、だって。
そうね。うん、答え、そうね。単一の答えが全てじゃないもんな。
そうそうそう。いろんな意見があって、多様な社会が生まれるので。うん、
確かに。ダイバーシティ&インクルージョン&チャット GPT な世界を夢見て。大丈夫
ね。
あんま怒られないようにしよう。まあ、今回そんな感じですかね。
はい。
まあまた機会があれば。とか僕が勉強したらまた。その時に面白ければ話そうかなと勝手に思ってます。で、お願いします。
はい。
はい。というわけで今回は、チャット GPT の絵の、まあ、僕たちなりの初見を言語化する回でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。